皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月9日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は人は生き物であるということです。人は生き物である、それは当たり前なんですけども、なんかその当たり前のことがですね、ものすごく今忘れ去られようとしてるんですね。なんか人ってあくまでも機械みたいなもので、なんかインプットとアウトプットがあって、こんな風にですね文章を読ませたり、耳にそのね、この言葉を言うとこんな行動をするんだと、それは1対1で決まっていて、1対1できちんと対応できない人間はですね、作り損ないの人間なんだと言わんばかりのなんか風潮がですね、どうも世の中満ち満ちてる感じがするんですよね。そんなことはないんですね。生き物っていうのはですね、それは本当に面白いもんなんですよね。生き物っていうのはやっぱりその生まれた時から死ぬまでの間にいろいろこう変化していくんですね。例えばその古い茶碗があるとしますよね。茶碗ってのは一応まあそれ生き物じゃないですね。無生物ですから、まあ、ほっときますとだんだん色も褪せてって、で風化してって、最後はこの砂みたいになっちゃうわけですね。しかしその生き物というのは、その風化、エントロピーの増大だけじゃないんですね。なんか、それが体質が大きくなってみたり、質的になんか変化してみたり、あるいはその、オタマジャクシやカエルになるみたいに、形も大きく変化したりするわけですね。成熟したり、この、老いていったりという。なんかその、時間とともに、何かその、エントロピーの増大以外の、まあ、要因で変化が起きていくんですね。これがあの、生き物ですよね。ですから、この人というのもですね、今は確かにそんな風に暮らしてる、そんなものの考え方でそんな行動しかできないっていうことがあってもですね、ある時来ますとですね、まあ、随分変わるんですよね。ああ、皆さんの中でもこう占いとかですね、おやりになる方ならお分かりだと思いますけども、まあ変な占いからまともな占いまでいろいろあるんですけどもね、やっぱりそのある時期を境に人が変わるっていうことははっきりとやっぱあるんですよね。ある時期を境に人は本当に変わることがありまして、あれと思ってね、そういう、まあ、運命の鑑定なんかしてみると、見事そこ変わり年になったりするんですよね。あるいは何年後かにこれがあるっていうことが、まあ、鑑定なんかで分かると、それに向けて準備することができるんですよ。大きな混乱を生じないように、特に悪い方向に変わるときですね、運勢悪い方向に変わるときは、まあ、そういうことが起こるぞということを念頭に置いてですね、大きくやられないように上手に生きるってやり方があるんですよね。だからそんな形でね、要するにまあ人の運勢一つとっても、行動をとっても、発想をとってもですね、実は随分この変化があるんですね。だからその世の中こう見てるとね、今の時代はこの本当に風化が進んでるんですよ。今までのシステムが機能しない、今までの組織が機能しない、今までの常識が機能しないと、まあ一つも凝り固まっちゃったんですね。もう本来は生き物であるはずの組織やルールがですね、もう完全に生命が抜けちゃって凝り固まっちゃったのね。もう変えようがないというぐらいで、そうするともう命が抜けちゃいますから、あとはね風化あるのみなんですよ。どんどん実態と合わなくなってって、どんどん実態と合わなくなってって、人々から見放されて嫌われて、まあ風化されてなくなっていくだけなんですね。街並みもそうですよね。あのシャッター商店街なんてのありますけども、形だけ抜け殻のように残っちゃった家はですね、本当に風化していくばかりですよね。あれどうにもなりません。それから廃耕地になって、あの耕作放棄された土地なんかもそうですよね。どんどん荒れ果てていくでしょう。それから国もそうですよね。みんなが見限っちゃった国ってですね、本当に荒れ果てていって、いわゆる失敗国家と言われる状態になっていきますからね。ですからこう今世の中見てるとですね、本当にこの生物としてのね、生きるっていうことが止まって、事実上死んでしまって、エントロピーの増大の法則で、こう崩壊だけが広がってるっていうものが大変多いんですよ。しかしね、一つだけね、そうでないものは、それはやっぱ人なんですよね。人っていうのはですね、やっぱり常に生きてる間は生きてるんですから、生き物なんですね。だから世の中がこう、風化して大変なことになっていっても、最後それを何とかする力を持ってるのは、やっぱりこれは人なんですね。だから人がですね、最後は本当にエネルギーを振り絞ってですね、 崩壊していくものの中に新しい、柱を立てるというんでしょうか、新しい何か仕組みを作っていって、それに命をやっぱり宿らせて、でそれをその成長させていくんですね。そうすると言ってみれば、まあ崩壊の荒野の中にですね、なんか新しい生命が生まれるみたいな部分があって、でその新しい生命が広がっていけばですね、自然は新しい層になって新しい時代がそこに来るわけですね。まあそういうことをやっていかなきゃいけないんで、一番大切なことはですね、この人は生き物だっていうことを認識することですね。人も確かにいろんな役割があるんです。ですから今あるこの会社の中でね、今いる組織の中ではもう役割が終わってしまった、もう本当に自分には何もすることがない、ただひたすらですね、給料をもらうためだけにそこに行って椅子に座ってるという人もいるかもしれません。それはだからもうその組織の中でその人は死んでるんですね。したがってその組織の人間としてそこにいる間はもう風化が進むばかりで、それはね、辛いことのが多いですよ。で、みんなが離れていくし、自分自身もだんだんそこから離れていくし、風化して死滅していくっていう姿ですね。しかしそれはその組織の中でのその人の姿であって、その人がその組織一歩出ればですね、別にそこに新しい生命が宿って何にも不思議でないし、新しい生命が宿ることの方がごく自然ですよね。むしろその一人の人間としてそんなね、死にゆく自分を演じなきゃならないところにいる必要なんか全くなくてですね、それはどこでも自分元気よくですね、生物として成長できること、できる場所、生き物としてですね、楽しく生きられる場所にどんどん移動していけばいいわけですね。やっぱりこの動物はですね、足がありましてですね、動けるわけですね。この辺が植物と違ってね、一つありがたいところでございますよ。植物はですね、やっぱりこの根が生えちゃったとこから動けないんですよね。まあ水草みたいなね、ちょっと動けるようなものはたまにありますがね、大体動けないわけですよ。したがって、ね、あと1メートル離れりゃね、日当たり向いてるのにですね、まあ何の因果がね、日陰に根が生えちゃうとですね、ずっとその日陰でね、日陰暮らしをするわけですよ。それでも植物けなげだから、日陰でもですね、生きていけるようにね、一生懸命自分自身をね、この環境に適応させるし、それからですね、横の方にね、茎が曲がってって日陰の方に花が咲くようにするとかね、それは涙ぐましい努力をするわけですよ。根が生えた植物ですらですね、根が生えて動けない植物ですらですね、ありとあらゆる方法を使ってですね、自分がね、一生懸命成長できるように、このまま死に絶えないようにですね、いろんな努力をするわけですよ。だったらね、足が生えた人間ならですね、もう少しですね、人間らしく生き物らしく生きれるようにですね、自分で自分の居場所をね、変えても、ほらおかしくないと思いますよ。むしろそうしなきゃね、変だと思うんですよね。まあこういう時代ですから、なかなか組織の中でね、自分自身を実現するってことは難しいかもしれません。でもやっぱり新しいこのなんていうのかな、時代にふさわしく、なんか NPO をやってみたりね、まあ小田原とか遠山にも結構たくさん多くの方いらっしゃいますけども、まあああいう自然と親しむということでもいいですよ。あるいはね、なんか自分たちの仲間を募ってね、なんか新しいことやってみようとか、いろんなまあ話し合いをしてみようとか、そんなことでもいいですよ。何かこの生物として生きているっていう感覚を得ることができてね、単なる風化に耐えるっていうんではなくて、風化に耐えるために今日一日生きているというんじゃなくて、生物として成長し、で質的にね、まあ、向上していくために今日一日を過ごすことができるという場所をですね、ぜひこれは皆さんね、得ていただきたいと思うんですね。本来は組織の成長は個人の成長とともにありますから、組織というのは個人の成長を全部中に含みながら、その結果として組織も成長していくというものなんですね。ですから組織が本当にこの、まあ、風化しか許さないような状態になるということですね。組織が問題があって、その組織は壊さなきゃいけないんですね。というか壊さなきゃいけないというか、もう壊れるしかないんですね。中で成長できないわけですから、しかも世の中変わっていくわけですから、それは風化の最後はですね、瓦解になるわけで。ですから、まあね、そんなとこばっかでしょ。よく言われますけども、その、見ざる聞かざる言わざる、変化に対して見ざる聞かざる言わざるを決め込んだらね、まあそれでおしまいなんですよ。だからその風化が進んでいく組織ってのはね、すごく静かなんですね。さっき言った茶碗でも、廃校地でも、それからシャッター通りでもそうですよ。すごい静かでしょ。使い古しのね、外に置かれた茶碗は実に静かにそこにずっといますよね。で、急な変化起きませんね。でもだんだんだんだんですね、色が褪せてって、である時気がつくとパッとその、 ひびが入ってて、でまた後で切らすと割れてますよね。それから廃校地もそうですよね。初めのうちはなんとなくですね、畑田んぼらしくだったんだけど、だんだんだんだん草が生えて、どこが何だか分かんなくなってって、で冬は一旦枯れるんだけど、その上にこの枯れ草が積もってってね、だんだんだんだん本当に昔こう何だったか分かんなくなってきますよね。でもそのプロセスは非常に穏やかなプロセスで、すごい静かですよね。シャッター通りもそうなんですよ。静かなんですよ。ことりとも音がしない。だからその組織も同じで、もう風化が始まってる組織ってね、静かなんですよ。誰もボートを揺することがね、とっても静かに、なんとなく毎日がね過ぎていくんですよ。でもなんかね、ふと気がつくとですね、なんか成長していないんですね。なんか成長していなくて、その風化がいろんなところで始まってるんですよ。だから昔は良かったって話がよく出てくるんだね。あの時は良かったな、昔は良かったなって話が出てくる。ふと気がつくと、みんなの思いがですね、過去にあるんだね。今とか未来はね、こうなかなか見ないようにしてて、過去にあるわけですよ。こういう組織というのは、その怖い話を聞かなくてもいい、見聞きしなくてもいいから、ある意味では安心なのかもしれないけど、さ、死んじゃってるからなんですね。死んじゃえばですね、死の恐怖はもう通り越しちゃいますから、死ぬような怖い話する必要はなくて、生きていた頃、面白かった頃の話をね、思い出せばいいわけですよね。だからもう死んじゃってるんだよね、それね。ダメだねよ、もう。だからそうなって、そういう組織だと、もし皆さんね、ご自身でいるところがそうだというふうに思えば、やっぱりね、その組織おしまいですから、和戦両用の構えで、なんかね、もっと生きていく組織に皆さん移った方がいいですよ。何もですね、そんな死にゆく組織にですね、心中する必要なんか全くなくて、で、大体そういうところってですね、もう他人のことをみんな構わなくなりますから、自分さえ良ければって話になるんで、そこまで来るとですね、組織抜け出すのは決して難しくないんですよね。その組織はですね、本当にこの死の苦しみみたいなのがあって、そこがものすごくね、燃えるんですよ。で、そこで燃えて、未来が見えればね、死なないんですわ。そこから新しい生命が始まって、組織は生まれ変わってですね、新しい時代に適応していきます。だからその揉めてる間ってのはね、まあいろいろ大変で修羅場もあるんだけども、まあその修羅場があるからこそね、未来が生まれるんで、やっぱそこをですね、やっぱ経験するっていうことは大変重要なことなんですよ。その、まあ言ってみれば生命の節目ですからね、生物としての節目を体験するって大変重要なことで、まあそういうものを経験しながらみんな育っていきますから、だからまあそういう時であるとね、なかなかこうやめるとかいうのは難しくて、ね、引き止められたりしますけども、まあ一緒にやっていきたいと思えばそこでやっていけばいいし、なんとなくそこにいちゃったと、辞める時期いっしちゃったなんていう人も今たくさんいると思うんですけども、そうなったら今度はですね、まあその自分でそれに疑問を抱かなければそのまま最後の日までいますよね。最後の日までそこにいることになります。でもそれがね、一概に悪いとも言えないんですよね。タイミングいっしちゃって、もう逃げられないと。戦艦ヤマト乗っかっちゃって出航しちゃったと。まあこれもあかんなと思ってもですね、もう逃げられないでしょ。そしたらね、やっぱりこう一番最後の日までそこにいて、そこでそのやることを全部やってから次を考えるというね、選択肢もやっぱりありなんですよね。もちろん途中でね、えいやで出ちゃうっていうこともありますし、だからそれがもうの和戦両用の構えということになるんですけども、まあやっぱりでもとにかくですね、その生きてるんだというね、この実感をですね、皆さんやっぱりこう得ていただかないとね、それは本当寂しいと思いますよ。昔流行った歌ありましたよね。僕らみんな生きているから歌うんだってね、あれいい歌だったと思いますけども、最近あの歌あんま歌わないですよね。私東山号なんか行きました、いつもアコーディオン持ってってですね、みんなで合唱するんですよ。最近はあの歌もよくやるんですがね、ああいい歌ですよね。なんか本当にこの生きているんだという実感を持てない人がね、本当にこう多いっていうのかな。なんとなくそこでですね、まあその風化をしていると。もちろん飯は食って息もしてんだけども、やっぱり人間としてこの風化しかしていないというようなね、ことがやっぱりこう増えてきてますね。で、それからさらにやっぱり生きてるということでありますから、途中で変わるんですよ、人って。だから昨日までの自分と、今日から違うことは当たり前なんですね。それに対してですね、あんまりくどくどとですね、余計な言い訳はね、しないことであります。出口秀丸さんのですね、人生七訓ってありますよね。どうやったらうまく生きられるのかというね、250年間、5回、あの方はその、出口秀丸さんって方は、生まれ変わり死に変わりの、その記憶が5回分あったんですね。 過去5回死んで生まれ変わった記憶を持ったあの方が生まれちゃったんですね。大変お悩みになられまして、で20歳ぐらいの時ですね、そのまあ5回生まれ変わり死に変わりしたその、まあ、体験をもとにどうやって生きればまあちゃんと生きられるのかというその教訓を残しておられるんですね。その中にですね、決して言い訳をなさらぬことってあるんですよ。決して言い訳をなさらぬこと、その通りでありまして、そのこう変わっていきますから言い訳なんか不要なんですね。変わっていくんだから言い訳は不要で、過去にねそんなにねとらわれないでもいいんですよ。どんどん前向きにですね、こうだと思ったことやってみたらいいですね。だから昨日までの自分はこう思ってたんだけど今日はこう思うと、で今日からこうやってやるんだと、何にも悪いことなくて、それ後ろからですね裾を引っ張れるような人いるんですけども、まあ気にしなきゃいいですよね。それはその人の問題なんだって、その変わった人の問題じゃないんですから、まだ変わらない人の問題になりますから、人の問題なんで、あんまそういうことはね、関わらない方がいいんだと思うんですね。だから本当に人って、特に今みたいな激しい時期ほどね、変わりやすいですから、そういう意味ではこの時間っていうのはですね、大変なものになると同時に恵みだっていうこともよくわかりますね。時間があるから変われるんですよ。だから一つこう行動して、いろんな思いとともにですね、人生を歩んでいくと、どっかでやっぱりこう変化にですね、遭遇することがあります。で、変化に遭遇するからですね、人もやっぱりこの成長し、ああ、振り返っていい人生だったなと思えることができるようになるんですね。やっぱりそういう意味でですね、この生き物であるっていうことは大変ありがたいことだと思うんですね。で、年を取ったらその良くないっていうこともないですよ。養生君、貝原一家の養生君見ていただくとわかりますけども、あの年を取って初めて分かる楽しみをですね、ぜひ満喫していただきたい、感じていただきたい、そのために長生きをするんだと、長生きしなきゃ分からない楽しみを味わうために長生きするんだ、そのために必要な養生をですね、普段からしてほしい、まあ、これは養生君の一番言いたいことでしょう。やっぱそうなんだよね、ですからそのやっぱり時間をかけていろんなことをやっていく生物としてですね、変化の過程をたどっていきますと、生き物として変化の過程をたどっていきますとですね、分からなかったことは分かるようになってくるし、人生は面白いものなんですね。まあそう考えるとね、今本当にですね、お先真っ暗だっていう人も多いんですがね、もうちょっとね幅広く物事を考えてほしいんですよ。真っ暗でも何でもなくて世の中明るくなってるんですよ。実は世の中は明るく暖かくなってるから、寝暗でそれから冷たい連中が大騒ぎをして無理やりにですね、みんなを引き止めて地獄に引きずり込もうとしてるんですよ。ねえ、だから明るく暖かいようだからこそね、変な連中が大騒ぎしてるんで、世の中良くなってるんです。ですから、自分自身のね、居場所が問題なんです。自分自身が暗く冷たい場所のその引力にね、負けてそこにいる間はですね、どんどんおかしくなってきますから、弱い人ほどどんどん巻き込まれて、もうね、それこそゲゲの鬼太郎に出てくるようなね、妖怪に支配されたね、人間そのものなんですよ。本当にああなりますからね。だからそこはやっぱりね、何としてでも抜け出さなきゃいけませんね。そういう妖怪をね、抜け出さなきゃいけないわけね。まあそうやってなんかホッとするとですね、新しい人生が目の前に見えてますよ。それが今みたいな時代なんじゃないかな。やっぱりこの、なんていうんでしょうかね、地球も本当は生き物なんでしょうね。ですからこの地震があるとかね、天変地異があるとか言うんだけども、まあこれはただ単にエントロピー増大の法則で動いてるってよりも、本当はなんか生き物としてなんか成長を成熟してるんでしょうね。だからそれがなんかね、大きいもんで、まあ岩だとかなんかね、気象の変化とかいうふうにしか見えないんでしょうけども、もう少し、まあ巨視的な目で見たらね、なんか地球という生き物がですね、そこでこう動いてるんだと、まあそんなふうに成長してるんだというふうに考えた方がそれいいのかもしれませんね。まあそう考えてくると21世紀の世の中って大変面白いですよね。自然ですら生き物であるんだから、まあ、極端なこと言えば一つの茶碗ですらこれ生き物になっちゃいますからね。それは面白い世の中じゃないですか。ですからここはですね、本当に大変なことが多いんだけども、やっぱり生き物であるということを自覚していただきましてですね、このままただ単に風化するだけでは終われないと、そういうふうに思っていただきたいと思いますね。風化するだけで終わったらね、それはね生き物じゃないんですよ。生き物はですね、風化と戦いながらですね、新しいその成長、新しい成熟っていうのをどんどんやっていく。それは生き物ですからね。やっぱそうやって生き物としてね、生きていけることができるようになればですね、また新しい元気もね、それ湧き上がってくるというもんだと思うんですね。今年はそれこそ金融危機の第3弾も来るし、なんか安全保障上も重大な危機が来ますね。まあそういう危機が来れば来るほどね、 自分の人生見直すチャンスになりますので、どうぞ皆さんですね、自分の人生良き方向にですね持っていっていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、人は生き物であるということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。